皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月16日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、最後に勝つのは不服従という話です。インド独立の話もそうですけども、不服従運動というのがですね、ガンジーですけども、非常に大きな力を発揮したと、歴史に残ってるわけでありますが、私はこう、平成になってからですね、ずっと日本が今日までこう変化してきたのを見てですね、一番思うのは、不服従が一番強いということだと思いますね。服従するっていうのは、人の言うことを単に聞くということは全然違うんですね。その人の言うことを聞くというのは、言ってみれば、何かの自分のいろんな計算があってですね、人の言うことを聞いてるわけですね。ですから一方的にその思考を止めて従うっていう意味じゃないですね。服従するっていうのは思考を止めて、言われた通りするっていうことですよね。でやっぱりそこはですね、意思が入って行動するか意思が入ってないかというところで大きく違うんですよね。例えばそのワクチンですけども、ワクチン打つと何が起きるか分かんないですよね。それ厚労省ホームページにもちゃんと書いてありますよね。自分の判断でと。だから自分で判断すればいいわけで、他人がとやかく言う問題じゃないですね。ワクチンは打ちましょうとかですね、打たなきゃいけませんとかですね、いうことは言ってはいけないことですね。打ちましょうっていうのは単なる勧誘ならいいんですが、打たないと許しましょう、許しませんみたいなことはやっちゃいけないわけですね。でも同調圧力とかですね、よく言うんですが、正直言って同調圧力なんていうのはあんなくだらないものなくてですね、その日本の歴史の中で同調圧力なんかでですね、出てきてうまくいった試し一回もないですよね。同調圧力って全部その滅びの圧力ですよね。ですからワクチンもそうで、あれワクチンやれなんていうのはだいたい滅びの方向ですよね。ワクチンの事故って結構今でも多いじゃないですか。アメリカはえらい数が増えてましたね。報告が上がってきたんでしょう。で、いや大丈夫だと、こんな率は少ないんだと。でもそんな少ない率に自分がならないって保証どこにもないんですよね。で、別にそれでやらなきゃ助かんないってもんでもないし、やれば助かるってもんでもないし、ああいうのは不服従が一番ですよね。見てるとですね、私はこう多くの人たちがけしからんと思ってることって、やはりその不服従っていうのは基本に動いてるように思うんですよね。だからマイナンバーだってこう全然広がらないでしょ。それから何でしたっけ、ませんワクチンだって全然こう広がらないですよね。接種率は日本も低いし世界も結構低いでしょう。米軍だってそのワクチンを打てっつったって、最低3割は打ちたくないっていう人がいる。その人たちが無理やり打たされたって話はどっから聞こえてきませんよね。で、あとやっぱりその原子力の話もそうですよね。協力しないと、原子力発電なんかに協力しないっていうとですね、やっぱ進まないですよね。ほとんど座礁しちゃってますよね。リニアもそうですよね。ほんなら静岡県は許しませんと、通しませんって言うとやっぱ通らないですよね。だからやっぱり私はですね、ちゃんとみんなもの考えてるし、服従してるわけじゃないと思うんですね、あれ。で、みんな不服従なもんで、結局だから、何事か成したいやつは焦っていろんなこと言うんでしょうが、嫌なものは嫌だし、ノーはノーなんですね、それ。服従されてイエスなんてことはないわけですよ。会社なんかもそうですね、服従しろって言うと、なんとかハラスメントすぐ訴えちゃってひっくり返しちゃいますよね。で、だからその不服従を認めておかないと、無理やり服従させると反撃されますよね。見てるとですね、そういう力って世界中ものすごく強くなってきたと思うんですね。バイデンもそうですよね。バイデンってのは偽物政権でありますけども、要するに不服従ですよね。みんないいこと聞かないですよね。で、あらゆるところでその問題が噴出してるじゃないですか。で、だからまともに政権あれ動いてないですよね。で、ああいうのっていうのは結局だから出てくると、 アメリカ政府ますます誰も言うこと聞かなくなりますよね。アフガニスタンからも撤退するし、そうするとなんか米軍の信任なんてものはなくなってくるしね。であれでやっぱりそのトランプが大統領でしたと、不正選挙でインチキでしたって言ったら、もうアメリカ自身、そのアメリカの今までの体制含めてね、それは強いからすごいから言うこと聞いていこうなんて人はいなくなるわけで、そのトランプにしてみれば帰ればいいわけでしょ。世界から帰ることが目的ですから全然問題ないわけですよね。今更別にこの世界と友好関係を保って世界に出ていこうってんじゃなくて、その反対ですから、何なりとお好きにおっしゃいと。 G7 に対する態度がそうでしょ。 G7 何やってんですかと、またアメリカ食い物にしようとしてるということ言ってますよね。だから別に何を言おうが帰ってくればいいわけですよね。不服従ですよ、もう勝手にしなさいと。世界のね、その利権屋たちが何が言おったってアメリカは動きませんよという、そういう世界じゃないですか。いやこれはすごいね。でやっぱりこのネットの力って私はすごく強いと思うんですね。この不服従運動っていうのは、まあ昔からですね、こういろんなコミュニケーションの手段があってね、印刷技術もそうだし、ラジオもテレビもそうで、いろんなものを使って人々は思いを伝えてきたわけであります。不服従の反対は、まあ、言ってみれば喜んで参加するってことですね。喜んで物事に参加する、これもですね、まあ、確かにメディアの働きが大きいんでありますが、まあ、不服従の方っていうのはですね、かなりこう、まあ、危険な世界があるわけですね。大きな声出しちゃうとなんか叩かれるから、で適度にですね声を潜めてこう話を広げる。昔社会主義圏っていうのはとにかくものすごくそういう情報の伝達網がしっかりしていたんですね。メディアは 100% その当局をコントロールしてるんですけども、信じられないぐらいのスピードとそれから情報量で人々は何が起きてるかを知っていたんですね。まあ、あれはおそらく共産党とかですね、関係者が親しい人にばらしちゃうんだと思うんですね。裏でばらしちゃって、そのばらしちゃったものが人間関係を伝わってですね、あっという間に広がるという、そういうルートだったと思うんですけども、とにかくですから閉鎖された状況でありながらも多くの人たちは真相をちゃんと知っていたんですね。で昭和20年の日本もそうなんですよね。実は流言飛語という言葉が残っているようにですね、人々は本当のことを知っていたんですね。で国民に本当のことを知られると困ると、この人たちはそれを取り締まるわけですね。本当のこと言ったらですね、刑務所入れちゃうと、いうようなことやってたんだけど、本当のことはちっとも止まらなかったですね。で、やはりその、例えばその、勤労動員なんかもそうですけども、やっぱそれはもう疲れちゃって出勤できなくなりますね。そしたらそれ以上言わないんですよ。今日は欠勤何人で終わっちゃうわけですね。その欠勤する理由もよくわかるから、それ取り締まりだとか言って引っ張ってくるようなことはできないわけですよ。これもだから、まあ、不服従ですよね。やっぱこうなんか法律を作ればですね、人が言うことを聞くとかですね、鉄砲を持ってくればですね人々は動くとかいうのは、あれは非常に表面的な見方で、ほとんどの場合はこう不服従ですね。例えば自民党がいくら威張ったって、今自民党を支持している人っていうのは国民の中の5人に1人ですよね。5人に1人しか支持してないから、あとは5人のうち4人はまあすぐ不服従になるわけですよ。で5人のうち1人だってですね、なんか意に沿わぬこと言ったら不服従になるわけですね。まあ自民党本部行って石投げる人とかですね、目の前行ってその凱旋者乗りつけてですね、お前たちは売国だという人はいないかもしれませんけども、しかしそれより不服従の方がもっと問題はすごくなると思いますね。不服従やってると言われてる方は感性が鈍いと分かんないわけですよ。分かんないからもっとでたらめやって、最後は取り返しのつかない事態に陥っちゃってるわけですよ。今の自民党がそうでしょ。すごい効果ありますね。で、やっぱこの企業の運営でも何でもそうなんですけども、このやっぱり特に90年代以降ですね、多くの人たちが私誤解してたと思うんですが、ルールを作れば世の中が収まるというものすごく大きな誤解をしてたと思うんですね。法律を作れば世の中が収まるんだと、ルールを作れば企業統治ができると、全く違いますよね。それをまあいかにかいくぐるやつがいるかっていうのは、それは一つ問題かもしれませんね。例えばその問題っていうのはですね、そういうことがあるわけですよ。あからさまにルールを破るとかね、まあそれは昔からあるわけで、でまあそれはなんていうんです、政策と対策でこのいたちごっこって話ありますが、まあそれは全体として見るとそんなに大きな数じゃないと思うんですよね。基本は不服従なんですね。意思決定というのはですね、 何が正しいかを決めるかっていうことと、あとはその人々がその自分から進んで決めたことを守るか、決めた通り動くかっていう、この2つの柱から成り立ってるんですね。何が正しいかを決める、でも同時にですね、人々がそれを自らその決定をサポートする、この2つが整わないと意思決定はうまく機能しないですね。でどうもですね、この30年ぐらいの多くのなんか、まあ、会社の上の方っていうか、役人たちだな、役人たちは政治家の、若い政治家たちの多くはですね、何が正しいかということばっかり熱心に考えた感じがするんですね。今の自民党もそうだと思うんですけども、昔の民主党もそうだった感じがするんですがね、何が正しいかっていうことばっかり熱心なんですね。何が正しいかってはっきり言って、見方を変えたり理論を変えれば全然逆になりますからね。でそれをなんか決めたからこの通りになりますっていうのは、じゃあ罰則を設けますか何とか言いますが、それはやはりですね、不服従は止められないんですよ。不服従は止められないから、不服従が多かったら、それ NHK だってですね、みんな不服従でその料金払わないってやっぱ取り切れないでしょ。取り切れないうちにですね、だんだん NHK の弱ってきますよね。一時が万事そうなんですね。でですからやっぱりこう、人々がその気にならないと、やっぱ動かない。だからやっぱりその組織でもですね、国でも最後に勝つのはやっぱりその不服従ですよね。結局不服従やられた方が勝つってことないんですよ。不服従をやられた側はそれ勝たないですよ。それ負けますよ。持久戦に持ち込まれて、泥沼に持ち込まれちゃって、今の自民党みたいになりますよ。今 の, その, あの菅内閣みたいになりますよ。そこら中不服従になっちゃって、オリンピックやれやれったって不服従の塊でしょ。何かっちゃですね、文句言うし、回覧してみればよ、でそれは当然オリンピックどこじゃないわね、文句に決まってますわね。でもなんかですね、自民党本部に行って、あの首相官邸前に外線車乗りつけてですね、わめこうとかですね、まあ、そんなめんどくさいことする人もいないわけですよ。不服従で十分なんですよ。不服従やってればですね、そのパブリック、あの地元の自治体の長だってね、不服従の人たちに無理やりパブリックビューやらしたら次の選挙で落っこちますわね。不服従やってる人たちにオリンピックに協力しろって言ったら次の選挙落っこちますわね。無理強いはできないですよ。警察だってですね、取り締まり、例えばね、見回り隊だとかで警察の OB だとか現職の警察官くっつけてやらせやですね、それあんまりやればですね、今度警察に批判来ますからね。普通警察なんたら地元の協力がなかったら運営できませんからね。防犯だって交通だってですね、それから災害の時だってなんだって地元の協力がだから警察署の運営なんかできないわけですよ。やってらんないわけでしょ。要するにだから不服従やられたらですね、それっきり何も動かないんですよ。だから問題はですね、不服従なんても出てきたらね、要するに何を皆さん考えてるんですか、そこを悟ればいいんですよ。反対にですね物事を非常にこの、まあ、上手にやろうとしたら、やっぱその人々が本気になってやりたいこと、本気になってやろうとすることを先に持っていくんですね。で穴を後から埋めていくんですよ。要するに、まあ、荒削りでもですね、何かこの前に進めてみて、それでやる気あるんだからね。で出てきた問題を後から考えるというふうにやると物事進みますね。だからこう今もうそこら中不服従だな。だからアメリカのやることに対しても不服従だし、それから昔のソビエト流のね、ロシア圏のこのなんか覇権ってあるでしょう。ベラルーシのこととかポーランドのこととかハンガリーのこととかね、ハンガリーじゃないわ、あのウクライナのこととかね、あれもだから不服従は徹底的に不服従ですよね。ロシアの言うこと聞きませんと、もうガンとして言う人たちいますよね。であれはだから要するに民主主義ってことだったらそれでいいわけですね。要するにその意見が違うと、誰が首相になったって反対は反対だっていうのが実は民主主義なんですよ。民主主義は改心を強制されないところがポイントですから、そのみんなで決めたんだから全員従って、それ全体主義って言うんですね。民主主義っていうのはたとえ一人になっても反対は反対で、99人の与党ができても最後一人の反対野党を作っていいっていうのが民主主義ですから、それ全然問題ないわけですね。で、ですからその慣れた国っていうのはそういうの上手にちゃんとできますよね。逆にその不服従の人たちがいるからこそ次があるわけで、 100% なんか服従になっちゃったらですね、これ本当奴隷ですからね。奴隷ですから、それはなかなかですね、その次、今が行き詰まった時に次どうしたらいいか分からなくなりますよね。 金融でありましたらですね、不服従の一番分かりやすいのはですね、買えって言っても買わないことですよ。反対に売るってことですよ。要するにこのこれ買え、あれ買え、あれ買うといいぞ、これ買うとその儲かるぞなんて言ったって、逆にみんな売りしか出てこないと。中央銀行がいくら株が買い上げたって、売り方ばっかりでちょっとも買い方が出てこないから、中央銀行だけポジション膨らんじゃったと。要するに中央銀行の売り抜け政策にみんなが不服従だったということですよね。なんかそういうふうに見てくると、世の中の人々は決して愚かではなくて、何が正しくて何が間違ってるか、誰についていくか誰についていかないか、しっかり判断をしていますよね。まあ、その判断がその人にとって得か損かっていうことはちょっとさておいてですね、しかしやっぱり間違いなく判断をしていますよね。だからこう物事が動かないと、政治が停滞してしまってるとか、経済停滞してしまっている消費者が動かないっていうのは、それは動かないっていうよりも不服従なんじゃないですか。不服従をやってるってことですよね。何も考えてないんじゃなくて不服従なんだと思うんですよ。だからいいと思ったら出てくるだろうし、悪いと思ったら出てこない。例えばそのネットなんかでもですね、なんか誰かを救いましょう、皆さん出てきてくださいって、なんかあっという間に人や金が集まるじゃないですか。だから決してみんな何も考えてないんじゃないんですよ。ちゃんと考えてますよ。行動してますよ。政治だってですね、例えば誰かね、政治犯を救えなんて声からね、一瞬で人が集まるなんてことよくあるじゃないですか。だからその決してみんな何も考えてないわけでもないし、ちゃんと考えてるし、情報は見てんですよ。で判断してんですよ。でノーと言わないで不服従やってんですよ。で議員を押し立てて、なんかね、その選挙までやってるとか、そういうことやらないで不服従で答えてんですよ。その人たちのプラットフォームに乗らないようにやってんですよ。でそれは民主主義じゃないってことないですけど、民主主義なんですよ。別に不服従はあれいけないことはないですから、不服従は悪いことはないんで、反対に上に立つ者がその不服従の人たちのことを考えて、彼らもついてこれるような方向に道を切れなきゃいけないと、こういうことなんですね。ですからなんかすごく大きな盲点みんな持ってる気がしますね。アメリカの軍事力をもってしたってですね、タリバンは不服従だし、お手向かいいたしますって世界だし、アフリカも結局ですね、特殊部隊いろいろ入れてね、アフリカ引っ掛けましたね、オバマの時代とか。結局全部無に帰したわけでしょう。中東もそうですよね。だからやっぱりこの、私はですね、これ本当の意味での民衆の力っていうのはしっかりとしてると思いますよ。みんなそれ過小評価してるんじゃないかと思うんですよね。何も考えてないから反応がないのと、不服従で反応がないのはだいぶ違うと思いますね。不服従ってのは何も考えた結果っていうわけでもないんですよ。それはあの結構ですね、直感的に皆さん道は選択してるんですよ。例えばなんかね、商品を出してもですね、売れないことってありますけども、関心がないから買わないってことあるけど、こんなの嫌だから買わないってのはよくあるじゃないですか。でも嫌だから買わないときに嫌だって言ってくれないですよね。やっぱ政治とか経済の運営も同じで、嫌だって言ってくれないで買われないっていうものがほとんどなんじゃないですかね。したがってですね、民を愚かだとか言ってそれ無視して、さらにまたなんか服従させようとするから、もっと馬脚を表して大失敗するんで、いや民は賢明であると、で世論はいつも正しいというふうに思ってですね、この不服従の分をね、ちゃんと考慮していくと、俺は全然間違ってないんじゃないですか。その通り物事は進んでるんじゃないかと思うんですよね。でやっぱりですね、そういうのというのはこう不服従って見えない行為じゃないですか。やっぱり見えて形にならないとわからない人たちが上に立ってるから、こういうことなんですね。でそういう人たちってやっぱりだから視野が狭いし、発想が狭いから、みんな不服従になっていくわけですよね。そうするとなんかやっぱりこれは逆転劇で、民衆からまあ見放された人たちが上に逃げ込んじゃったんだね。上に逃げ込んじゃって、でなんか上からいろいろ言ってんだけど、竹中みたいなタイプですよ、スパイみたいなやつですよね、売国奴みたいなやつで、でももう行き場所がなくなっちゃって、結局不服従に耐えかねちゃって立ち往生してると、そんな風に私は見えますね。で相場なんかも不服従ってやつはみんな売っちゃうってことですからね。相場の不服従はですね、結局その買わないだけじゃなくて、最後は全部売り飛ばしちゃうわけですよ。買えっつったって、相場釣り上げたってみんなそれ売っちゃうっていうのは究極の不服従ですよね。反乱じゃなくてあれ不服従なんですよ。もう言うこと聞かないからうんざりしてですね、そこから立ち去るっていう現象が重なった結果として暴落になるわけですから。私はだからしばらくね、 そこよく見てるといいと思いますよ。人々の不服従の声、これが世の中今動かしている一番の原動力じゃないですか。相場も経済も政治も不服従の声がどこにどのように広がって、どんな問題について不服従なのか、これやっぱりよく見てるとわかると思うんですよね。医療もそうですね。なぜ医者に行かないかですよね。やっぱりそれは、ある種の不服従がそこにあるんじゃないですか。学校もそうですね。なぜ大学に皆さんね、行きたがらないのかもそうですよね。まあそんな風に考えますとですね、これ最後に勝つのは不服従で、よっぽど考えて行動しなきゃいけない時になったかなと、そういう風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、最後に勝つのは不服従ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。